皆さんこんにちは。フレンズリング2ナビゲーターのアキラです。この番組は沖縄、東京、福岡、鹿児島を結ぶ4次元ラジオです。毎週変わるトークテーマ、毎週変わるパーソナリティ、個性の強いメンバーを中心にお送りする4次元情報バラエティ番組です。今日は新チームが誕生します。草壁チームというチームです。はい。まあ、これはどういうチームかは始まればわかると思います。とにかく明るいかな？明るい。明るいです。はい。僕ね、実は、レンタルサイクルに今ハマってまして、皆さん使ったことありますか？コンビニとかに置いてある、こう、自転車があって、自由に乗るわけじゃないんだけど、すぐ登録してっていう形なんですが、すぐできるんですよ。スマホで。で、この間、ちょっと、終電乗り遅れて、どうしようかなと、歩いて帰ろうかなと思ってたら、コンビニに、レンタルサイクル置いてあって、まあ、ちょっと説明読んだらすぐ登録できますっていうので、でスマホでチャッとカード登録したらすぐ借りれたんですね。で、乗って、まあ、自宅の方まで自転車で行ったんですけども、まあ、若干落とし穴がありまして。で、借りるのは良かったけど、返す場所の近くのコンビニが全部そのレンタルサイクル埋まってて、結局返せない。じゃあ戻る。スマホを見ると、結局また2キロぐらいのところにしかないんですよ。だから戻って、またそこに止めて、結局タクシーで帰ったりしたんですけども、でもまあ、ちゃんとこう計画的に使えば、レンタルサイクルってのはすごいいいかなと思って、15分60円ぐらいなんですよね。はい。よかったらね、まあ、天気のいい日とか、まあ、旅行先とかで気楽に借りれるので、皆さんもよかったら借りてみてください。それでは今日から新チームのフレンズリング2始まります。
皆さんこんにちは。フレンズリング2パーソナリティの草壁翔平です。
皆さんこんにちは。アシスタントの秋月恵里です。
皆さんこんにちは。三浦優です。
そして今回は素敵な男性声優さんが登場します。
はい。皆さんはじめまして。身長154センチ、小さいことはいいことだ、秋山幸太郎です。
イエーイ。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。と言いつつね、私たちも新チームなので、
はい、そうですね、
はい、皆様よろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、どうですか、沖縄ポッドキャスト初上陸の気持ちは、
はい、
ね、上がる
上がる
上がる
上がる。
ちょっと舞い上がっちゃってますね。
そうです
ちょっと空回り感です
ね。初めてですから、しょうがないですよ。これから上手くなっていきましょうよ。
ね、うん、おお、
俺ゲストなのにね。
ゲストなのに、ね、
それはもう。あ、まあでも、兄さんの言うことは絶対です。というのもね、はい、まあ、声優事務所のところのスターフラッシュのね、まあ、同期なんですけれども、
はい、
まあ、まあ、僕からするとすごいなんかこう、うん、お兄さんみたいなイメージがあるので、
うん、ね、年齢がね、うん、ちょっと僕の方が、年上なんで、なんか彼は、兄さんと呼んでくれています。
兄さんと呼んでおります。
だからなんですね。
はい。清い付き合いをさせていただいております。
何そういうことを言うとなんかありそうじゃん。
いやいやいや。
逆にありそう。
純粋な気持ちで言っただけですよ。何にもないですよ。ちょっとみんな変な目で見ないで、ちょっと。
はい、じゃあロマンスが生まれたところで。
何ロマンスが生まれたところで何を言いなさいよ、あんた。
はい、じゃあ私の敵な話をしたいと思います。
はい、
敵、
何敵、
はい、私敵がいるんですけど、1年を通して、
うん、
その名が紫外線。
おお、紫外線、
はい、
あ、
敵ですね。はい、敵。夏だけじゃないですよ。一年通して敵ですよ。
あ、まあ、まだいろいろ紫外線で、まあ、でも最近僕もすごいちょっと気にするようになって。
あ、気にしてます。あ、良いことですね。はい、それ
は男子でもね、ちょっと美白みたいな、
うんうん、そうだよね、うん、結構男性用のそういうの売ってるもんね。
そう、売ってるんですよね、
うんうんうん、
行きつけのね、新大久保の化粧品屋さんがあるんです
。すげえな、行きつけがあるんだ。すごいね。
があるんです。そこでちょっとファンデーションを教えていただいたりとか、いつもお世話になっております。
なるほど、タッチアップしてもらってるんですね。
あ、なんか専門用語だ。
何タッチアップって。
え、つけてもらってるんでしょ。
ああ、そうそうそうそうそう、そういうの。あ、タッチアップって言うんだ。
です。
男性は知らないもん。
知らないもんね。
そうだわ。
初めて聞いた
けど。ああ、そうなんだ。じゃあ、はい。
はい、ちょっとね。
ファンデーショントークは後ほど、個人的に。
思いましょうね。
そう、タッチアップしてもらいましょう、私たちも。
はい。はい、じゃあ、今回の日下部チームのテーマは、
はい。
映画です。
映画です。
番組を聞きの皆様のメッセージ、お待ちしています。
アクセスラインです。ファックスの方は、098-860-0262。メールは fr2@flash.sakura.ne.jp です。メッセージお待ちしています。
それではフレンズリング2スタートです。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会とともに考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-6271-6891、スターフラッシュことの葉まで。
フレンズリング。
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしております。フレンズリング2、草壁翔平と
秋月恵里と
三浦優と
秋山幸太郎がお送りします。
はい、そしてファーストコーナーは、はい、この映画のここが好きです。
イエイ、
イエイ。で、このコーナーなんですが、はい、好きな映画を熱く語っていただき、うんうん、そしてその中でも自分が一番好きなセリフ、
はい、
これを抜粋していただいて、紹介していただくコーナーです。
おー、
はい、そして第1回目は、
はい
はい、私草壁翔平が担当いたします。
はい、
はい、
お願いします、
はい、じゃあ早速発表しちゃいますね。
はいはいはい、
私が一押しする映画なんですが、
はい、
劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲です。
おー、ポケモン、
ポケモンです。
第1作目ですね。
あ、そうです、
うんうん、はい、最初のやつ、
はい、知らない方もいらっしゃると思うので、うんうんうん、じゃあ秋月さん、
はい、
こちら概要をお願いします。
はい、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲、1998年7月18日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第1作目であり、人間に作られた最強のポケモンミュウツーが自分の存在意義、自分を生み出した人間への復讐という子供向けながらもシリアスなテーマが話題となりました。国内観客動員数650万人、興行収入76億円の大ヒット作品で、今年2019年にはミュウツーの逆襲エボリューションとして全編フル 3DCG でリメイクされました。
はい、そうなんですよ、
うんうん、
いや僕も新しいのも見に行ったんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ、
もう、
素晴らしかったもうね、
うんうん、
この映画なんですけど、
はい、
最初のものを見たのは僕小学校の頃だったんですよね、はいはい、まあ、夏休みだったんですけどね、
はい、
最初正直見た感想は、
うんうん、
まあ、子供だったので、ね、うんうん、ちょっとやっぱり分からない部分が難しいなっていうのが結構多かったんですよ、
うんうん、
で、まあ、最後は結構ハッピーエンドな感じなんで、
うんうんうん、
まあいい作品なのかな、
なんとなくね。
そうそうそうそう、子供心にそういうイメージだったんです。でね、
うん、
これが大人になって、
うん、
この作品もう一回見る機会があって、
うん、
見させていただいたんですけども、
はい、
もうね、涙がね、
うん、
ボロボロとね、
泣けますよ ね、
止まんないんすよ、
うん、
でそんなことなかったんで、
もう
本当涙腺崩壊みたいな、
はい、
お恥ずかしい話も、
うん、いやいや分かります、
ボロボロ出ちゃって、うん、
これは泣けますよ。
そうなんですよ、うん、まあ、子供向けの、ね、作品っていう、ね、はい、イメージがポケモンすごいあったりもするんですけど、うんうん、
はい、
まあ、意外とね、大人の人にこそ響くメッセージがあるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、ね、そうそうなんだよね、
そうそうそう、
案外ね、大人向けな、大人な内容もね、うん、あるんですよね、
う
ん、
そうそう、うん、皆さんポケモンとかってどうですか、なんか好きとかあんま知らないとかって、えりちゃんどう？
私もあの、うん、翔ちゃん草壁くんと一緒で、うん、あのちっちゃい頃に見てたんですけど、うんうん、やっぱね大人になると、うんうん、違ってくるし、ポケモンはもうそもそも普通に好きです。
あ、普通に好き。え、どうですか、うん、兄さん。
あ、僕兄さんこと秋山はですね。ね、小学校の時に、うんうん、ゲームはやってました。
あ、ゲーム、
もうみんな知らない人もいるかもしれない、ゲームボーイだったんですよ、
う
ん、最初。
そうそう、ゲームボーイ。 今だってね、もうなんかいろいろ変わっちゃってますから
ね
3DS とか ね、
ああ、ね、
いろんな機器になった。
でもアニメになった時に僕も小学生 で、
うんうん、
で多分映画とかアニメ見てたんですけど、うん、ちょっとねミュウツーの逆襲あんまり覚えてないんで、ちょっと紹介っていうか ね、
そうなんですね、うん、
ぜひね、うん、まあ、僕がちょっとねおすすめしたいセリフがあるんですけど、ね、
うんうん、
まあ、でもねこれね、セリフって言ってもポケモンのセリフなんですよ、まさかの。
あのポケモン自体が喋ってる
ってことですよね。そうそうそうそう、うんうん、でね、知らない人もいるので一応説明するんですけど、
はい、
まあ、猫のポケモンがいて、
うん、
で猫に小判って言葉あるじゃないですか。
はいはい
はい、
言葉だ
って
ね。
そうそうそうそう、もうまさにそれを体現したみたいなね、うん、ポケモンがいて、まあ、ニャースって言うんですけど。
ニャースね、はい、
さすがに知ってる。
さすがに
覚えてる。
申し訳ない。
うんうん、
いや、 でそのニャースが、はい、言うセリフなんですけど、
はい、
それが
おみゃーの爪痛そうだにゃ
って言うんですよ。
微妙。
なんかちょっと
ちょ、え、ちょっと俺めっちゃ頑張ったの今。
なんか練習の時の方が似てたな。
練習の時とか言うな。練習の時はダメ、やめて。
はい、それで、
そうで、うん、これなんですよ。なんで、まあ、おすすめかっていうと、
うんうん、
まあ、あのね、まあ、作中でね、うん、そのまあミュウツーですよ、このタイトルに出てくるミュウツーが、うん、まあ、まあ、こいつは幻のポケモンのミュウから、うん、まあ、コピーとして作られるんですけども、うん、で、まあ、ミュウツーはその同じ方法で人間に復讐しようとして、さまざまなポケモンのコピー作り始めるんですよ、
うんうん、
で、まあ、それがですね、ポケモンたちが生き残りをかけてまさかのガチンコファイトを始めてしまうんですけど、でその中でもこのニャースは、
うん、
もう一切自分は戦いに参加しないんですよ。
うん、
で今のセリフを言って自分のコピーが現れるんですけど、
うんうんうん、
え、お前の爪の方が痛そうだってみたいなね、ちょっと話して、その後も全然関係ない月の話とかしだすんですよ、
うんうんうん、
今日の月は綺麗だなみたいな、
いつの間にか仲良くなっちゃう、
仲良くなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
だね、なんかもうよく皆さん昔言われませんでした、なんか自分が嫌なことはね、うん、人にするなみたいな、ね、
されて嫌なこと、
ね、お母ちゃんによく言われ
て、う
んうん、ました、
ね、
まさにそれできるんですよこいつは、
うんうんうん、
すごくないですか、
うんうん、
そうだから、もうもはやね、人語だけじゃなくても人間の心を持ってるんじゃないかぐらいの、
うんうん、
それを思わせるセリフなんで、僕はちょっと一押しのセリフですね、
うんうん
うんうん、はい、
なんか特殊な立場ですよね、ニャースってね、
うん、
なんだろう、人間側でもあるし、うん、ポケモン側でもあるしっていう感じがして、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
それは解説者的 な、 なんか実況者みたいなことですかね。
え、
いや、なんていうかね、大人になってから、
うん、
なんかもう小さい頃って、うん、あ、なんかすごいポケモンがニャースだけ喋ってるのがすごいロケットだ、
うん、
楽しそうだなとかって感じ、
うん、
でも、
うん、
意外とほら大人になって、ね、それこそさっき言ってたけど、
うん、
ポケモン見ると意外と結構壮大なテーマがあって、
うん、
大人でもなく、うん、今なんかそれこそさっきリメイクやってるって、
うんうん、そうですね、うん、今やってるんですよ、
かつて子供だったポケモン少年が、
はい、
少女が、
はい、
大人になって、
うん、
お子さんと一緒に見て、
あ、そう、
親子で2代で感動できるでしょ、
うんうん、はい、
まあ、素晴らしいですよ ね、
ね、
うんうん、
でね、
うん、
一つね、そのニャースなんですけど、うん、
はいはい、
なんで人語喋るのって思いません？
お
お、確かに、
確かに聞いた
ね、 ね、
うん、分かってるんです、そう、理由があ
るんですよ、ちゃんと、
う
ん、ね、テレビアニメの方でやってたんですけど、
はい、
ニャースが恋をするんですよ、
はい、何それ、
何それ、
そう、最初あいつは喋れないんですけど、
うんうん、
同じニャースに、
うん、
こうちょっと高貴なね、
うん、
高そうなリボンをつけたマドンナちゃんっていうメスニャースに恋するんですよ、
そうなの、
そう、でそのメスニャースが、
うんうん、
人間だったら私を満足できるかもねみたいな高飛車なこと言うんですよ、
わお、
ちょっと嫌なやつなんですけど、
うんうんう
ん、でそれを真に受けたニャースは、
うん、
練習し始めるんですよ、
練習してできるもんなの、
まず二足方向から始めるんですよ、
そ、人間ってそこから、
そうそうそう、確かに歩いてる、うんうん、
最初四足歩行で、
うんうん、
猫みたいに走ってたのが、
うんうん、
あいつ二足歩行になるんですよ、
そうなんだ、
そう、走りが、まあ、大体遅くなっちゃって、
はいはい、
でなんか、うん、ニャースは盗み食いとか結構してたんですけど、
うん、
あの店主に捕まって、うん、でボッコボコにされるんですよ。
あら
でめちゃくちゃ痛い思いして最初に覚えた言葉が、うん、痛いな、えっていうのが最初に覚えた言葉なんです。
あやっぱり微妙、
ツッコミ辛辣すぎ
鋭い
俺メインパーソナリティ
でもね恋のパワーだったんですね、ニャンさん。
そんな意外な、それ本当にでも人間臭いよね、
うん、
いいね、
そうだね、本当本当そうですね。
あいついいやつなんすよ
いいやつなのでも分かるんだよね、やっぱ、
うん、
か
わいい。はーい、
はい
私はです ね、
はい、
そのミュウツーの逆襲でこう、
うん、
共感したというかセリフが、うん、あのオリジナルとコピーが戦ってる時に、
うん、
あのジョイさんが、
おお、
ジョイさん、何なのこの戦いはって言うんですね、うん、もう本当に本当にその通りだと思って、
うん、
うん、そんなね傷つけ合うこともなかろうにって、はい、思って、それはなんかもう、あ、その通りだなって、はい、思いましたね。
やっぱ見てるこっちもねすごいね、うん、あの感情移入しちゃう、
ね、そうそうなんですよね、
こういうセリフだよね。
まだまだねちょっと語りたいこといっぱいあるんですけど
はい、
はい、じゃあお時間がここまでとなりましたら、以上この映画のここが好きのコーナーでした。フレンズリング、
東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか。あなたも大好きな地元の町で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。フレンズリング、
東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしています。フレンズリング2、草壁翔平と
秋月恵里と
三浦優と
秋山幸太郎がお送りします。
はい、そしてセカンドコーナーは映画あるあるランキング。
おー、
イエーイでね、このコーナーについては、はい、秋月恵里ちゃんが担当になっておりますので、
はい、お願いします、はい、
じゃあ恵里ちゃんお願いします。
はい、映画あるあるランキング、映画館あるあるランキング。このコーナーはその名の通り、映画館にまつわるあるあるをフレンズリング調べのランキングでベスト3を紹介するコーナーです。
おー、
うんうん、
はい、第1回目は、
はい、
映画館鑑賞時の迷惑だと思うことです。
あー、まあいろいろあるよね、
いっぱいある、
ありそ
う、
意見もかなり分かれそうな、
はい、
うん
うん、では早速ご紹介していきましょう。
はい、
第3位、
ババン、
うん、
上映中に寝る、いびきとか最悪。これね、私結構お見かけしますけどね、ちょっともったいないなって思っちゃうんですけど、
ね、もったいないはもったいないよね。でもあんまり僕個人的には、うん、見かけたことがないですね。
あ、本当ですか。
いびきのに遭遇したことないです。
あ、まあいびきまで行くとね、結構なかなかあれですけど、どうですか。
僕もないね、
ないです、
うん、
あ、どうした、翔ちゃん。
申し訳ございませんとしか言いようがございませんというかね。なんというかね。いやいやいやいやいや、これはね、ちょっとまあ、昔にね、ちょっとだけね、こう、まあ、夜勤とかやってたんですよ、昔仕事で。で、で、夜勤やるとね、やっぱこう、昼間寝ないとみたいになっちゃうんですよ。で、やっぱこう、昼間ってなかなか寝れないので、安住の地を求めて、俺の安眠できる場所はどこだってたどり着いたのが映画館だったっていう。
え、お金払ってお昼寝しちゃう。
まあまあまあ、そう。あんまりちょっと掘り下げるの。まあもう、次。次行っても。
はいはい、次。
はい、はい、はい。
第2位。
ででん。
スマホを使う人。
あー。
これもね、結構ね、なんかこう、チラッと、多分 LINE とか、時間の確認、時計とかね。
そうだよね。ちょっとね、つい。っていう感じで見ちゃう人は結構多いかも。
そう
なんだ。やっぱりでもね、電源切るっていうのがやっぱ一番いいのかな。
そうですね。シアター内ではね、電源オフが基本かなと思います。はい。では、 第1位。
ダ
ーダン。上映中の話し声。これは嫌かも。
でもこれなんかあのどこまでがって感じもありますよね。
どこまで？
なん
か
どこまで？
あのそうだよ、ね、どのあたりからこうあのどのあたりまで喋っていいのか。
ダメゾーンってね。
そうそうそうそうそうそうそう。
予告見たい
本編が始まる前
みたいな人もいるし、どうですか？ちょっとゆうさんとか、
うん、予告の時はさすがに。うん、いいと思うけどね。
あ、そう。あね。
僕は割と予告もちょっとちゃんと見たいので、興味なかったらあれですけど、でも、わりかし予告ってすごく面白くできてるから、見っちゃうんですよね。
まあでも、次の映画ね、これ見たいなって思ったりも、うん、確かにする時ありますしね。
そうね。私もどっちかというと、こうちゃん、秋山くん派かな。なんかもう、やっぱり、こう、喋らずに待ってるかな。
あ、そっかそっか。僕はでも、ゆうさんに近いかも。
あの、ほ
ん
と？
うん、近い。あの、予告はいいんだけど、うん、あの、うん、ノーモア映画泥棒が始まりました。あれが来た、来た来た来た来た来たってなるんで、その時はみんな黙ろうねっていうか、もう静かにしましょうねっていう。
あ、そっからが映画だぞ。
そうそうそう、そこからが映画です、みたいな。
なるほど、なるほど。
難しいね。ねえ、これは。
人それぞれだね。
うん、ほんとそう。かもしんない。
まあね、あの、なるべくね、周りの人に気を配れればいいですねっていうところも。
そうだよね。やっぱりこう、公共の場というか、いろんな方がいらっしゃる場ですからね。
はい。
はい。では、まだまだですね、あの、議論が足りませんが。はい。では、以上、映画あるあるランキングのコーナー、担当は、秋月えりさんでした。
はい、秋月でした。Friends Ring.
スターフラッシュことの葉は人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるためにお客様や社会とともに考え一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは03-6271-6891 スターフラッシュことの葉まで。
Friends Ring.
エンディングの時間となりました。
ラジオとポッドキャストでお聞きの皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。番組公式ホームページが誕生しました。https://friendsring2.jindfree.com までアクセスください。
いやー、新チーム第1回目でしたが、はい、いかがでしたか、うん、お聞きいただいている皆様もお楽しみいただけましたでしょうか。
ねえ、
ね、うん、ねえ、いろいろ。ね、
ポケモン見たくなったわ。
あ、ポケモン見たくなった。やった、それは嬉しい。ね、語った回がありましたよ。
はーい。
あ、そう。で、あの、秋山の兄さんが、
そうなんですよ。
ね、お伝えしたいことがある。
はい。はい。この場をお借りしまして、ちょっと僕の、舞台に出演しますんで、それの宣伝を少々させてください。
はい。すごい。お願いします。
はい。締め子のうさぎという団体さんで、
はい。
座布団劇場。これ、落語を舞台形式でちょっとやろうじゃないかというお話です。客席があって、その舞台ですね、うんうん、に座布団を並べて、はい、そこに役者が一人一人座ってやるということですね。うん、通常落語って、一人の落語家さんが、一人何役もやって、こう、右に振ったり、左に振ったりして、こう、役を分けるじゃないですか。
そうですよね。はい。
それを一人一つの役者がついて、うんうん、会話をしていこうっていう。
へー。
はい。ずっとやって、はい、ずっとやってらっしゃる団体さんですよ、それを。で、今回、3本、やらせていただきます。芝浜、粗骨長屋、そしてオリジナルの作品、樽前貨幣。この最初の芝浜と粗骨長屋はとっても有名な、落語で、
はい、
あの動画サイトなんかでもありますし、うんうん、あのぜひ落語 CD たくさん売ってますんでちょっと聞いていただけたらとっても面白いです。
はい、
そして、はい、この劇団さんのオリジナルの樽前貨幣、これ、リア王ですね、シェイクスピアのリア王を元にした、はい、作品になっております、はい、かなりオリジナルになってますんで、
なんかね、はい、和風と洋風のね、
そうなんですよ、
ね、 どうアレンジされてるかっていうのも気になりますね、
うん、は
い、
そうですね、
ぜひ、しめこのうさぎで検索していただければ9月の25日から28日まで阿佐ヶ谷でやっております。ぜひ皆様お越しをお待ちしております。
お待ちしてます。
お待ちしております。はい、では名残惜しいですが、フレンズリング2、チーム草壁、お相手は草壁翔平と
秋月恵里と
三浦伊宇と
ゲストの秋山幸太郎でしたの、
バイバーイ。バイバーイ。
フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。